どうも、
どうも、グラグラジオです。
そしてなんと本日は第140回、第140回、おスコーンを開けておりますけども、
あー来た
ー、アートコア対談の回でございますけども。
そうですね、
私沖中と
ドラムの人です
によるアートコア対談なんですけど、今日は夏休みスペシャル企画、
イエーイ、何ですか、
恒例の上半期映画談義2021、ということで、去年も出てくれましたが、この映画の時にだけピンポイントで出るゲストをどうぞ。
映画といえば
ライターの大森信之です。
お願いします。そして今年のスペシャルゲストどうぞ。
映像を作ってる平野亮です。
イエーイ、イエーイ、絶賛展示中。
これうま
あれ
あれ、京都サイダーリキュール、うまっ。ちょっと飲んで。
新しいお酒に挑戦
日本酒の炭酸入りかと思いきや
お
かなりサイダーより
お夏っぽい、
京都
夏っぽい、
京都サイダーリキュール、
それは飲みやすいね。
ぜひあの皆さん買ってください。
日本酒、日本酒、
日本酒ですね、これ
日本酒なんや。
京都の伏見区で作ってますけど、後味が日本酒ですけど、まあということでね美味しいお酒を飲みながら、
そうですね、
今年もやってきました映画のね。
見てますか。
はいはい、これはね、あのまあ去年もやりましたですけども、来年の2月、2012年の1月に、
はい、
あのモグラグ内におけるというか、俺たちの
映画ランキング
2011に向かうための、
ための
中間報告の回となっておりますのでね。
ちなみに昨年のナンバーワンは、
昨年の第1位は俺何したっけ、
アリス、
あ、アリス言わんならんのにしたところ全員からすごいソース感を食らった
いましたよ DVD で。
どうですか。
まあね、
でもあの後俺変えたからな一応。でも何に変えたか
変えてない。
変えた？
え、変えてないよ。
ツイッター上で変えましたよ。
え、何に？
何にしたっけ？2位何にしたっけな？
小森くん何でしたっけ？
俺1位は息もできないですね。
よかったね。
韓国映
画。あ、そうそう、だから僕がだから変えて、だからパクチャヌクの乾きにした。
ああ
、そうです。そうです。
そうか。
そうですそうです。
変な映画やったね、あれ。不思議な。いやー、これ不思議な映画だなと思って。
あれ、だから、俺の言ってたあの、乳首分かった？
あ、乳首？
うん、
見直さないと分かんないな。
最初にさ、自分がヴァンパイアって告白するところあるやん。
うん、うん。
あそこでさ、横にいたデブのさ、
血
をチューチューしながら、こっち見るところ時に女の人が怖くて出ていくやん、
はいはいはい、
それをものすごい寂しげな、小さいながら、うんうん、めっちゃ寂しげな目で見てる時の、うん、その吸血鬼の左の、う
んうん、そんな方が
そんなの方、シャツが裸で出て、左の乳首が出てんねん。それを見たときに、これやと。映画的表現とはこういうことやな。あの情けなさの表現、半端ないやん。乳首、めっちゃ情けなさ。
情けない。それも、その作用があったか。
そう。
ナンバーワンね、
で、俺は、だからその、
覚えてる。
去年だからあれでしょ、去年やったっけ、あのシンボルやった。
シンボルは
今年
ですか。だから俺はダウンタウンの松本人志っていう人に映画を撮る時には、うん、ぜひこういうことをしてほしいっていうのをその乳首に感じて、
なるほど、ね、なんか
そういう振りも入れつつ
まあまあそうですね、触れつつ、じゃあもう行きましょう。去年
平野君はちなみに去年なんか一番良かったなっていうのは、
去年なんですかね、なんか
ね、僕が見たやつでよかったら、
エクスペンダブルじゃないの。
いや、エクスペンダブルズは名作でした。
俺のランキングはこれ。
僕一人で映画館見に行って、もうおっさんばっかの映画館に超テンション上がって、なぜかギャルとギャル用のカップルだけはいたんですけど、いい映画でした、
ね。よかったよね、長渕剛。
はい、なんか1位になりそうな。
ストーリー3。
トイストーリー3よかったよね。
よかったね、うんうん。ローラーガールズダイアリーとか見た。
あれここで見た。
あ、そっかそっか、うん。あれもぼちぼちよくない。うん、
ぼちぼちよく。めっちゃいいってわけじゃないけど、ぼちぼち。
うん、俺2回目あの時うちのモグラビシアターで見たけど、うん、やっぱええなと思った、うん、あの、うん、オセロの松島にいたあの、はいはい、めっちゃ暴力的なやつとか、うん、たまらん、うん、大好きあいつ、 あのめっちゃガールズなシーンあったやん、
はいはいはいはい、
みんなでわっしょいってなるとこあれとか、うん、最高だ。あ、
どう
普通の話になってるけど、なんかないですか？なんか2010年。
トイストーリー3。
なるほど、
なるほど。ああ。キャラ君はどういう感じで映画を選ぶんですか？
僕見に行く映画とか、ね。
見に行く映画。
僕なんまあでも
なんでも
割とディズニーから。アクションまで。
そんな広くないアニメはやっぱ注目するとか。
そう、いやでもディズニーは見ます。
あ、ディズニーなんだ。
ジブリも見ます。
なるほどなるほど。
でもそんなにアニメに限ったあれじゃなくてアクション映画も、
うん、結構見るよね平野。話してると多分俺らなんかより見てるかもしれない。うん、
いやいや。
まあそんな、はい、この4人我ら4人で。
食べて、
うん、行くんですけど、まあ去年もやったんですこのね企画自体は、うん、で去年もそうやったんですけど、この中間報告の段階では、うん、全員そんなに本数も見てないのもあるし、うん、まあ僕らもともとそんなにねハードコアに映画を追い続けてるわけでもないので割と被らないから、この中間報告っていうのは主にこれいいよとか、あれ気になったよねみたいな話になると、
今年のうちに見といてみたいなね、
うんうん、じゃあ下半期 DVD 出たら見るわっていうので、うん、ランキングにどんどん入ってくるっていう回になると思います。
まだやってるとことかもあるからね。
そうそうそう、うん、じゃあとりあえずどの辺見たか言ってきます。
そうですね、
そうですね。
じゃあなんか特別なんか全部言っちゃうのも時間のあれなんで、なんかこれトピックなりそうかなみたいなのもあります。
とりあえずアカデミー賞絡みとかどうですか？まず。
ああ、それで見たのやったら、まあブラックスワン。
ああ、
見ました。
いや見たかったんやけどまだ見てなくて。
今日や、今日まだ行けたら行こうと思ったんだけどね。吉祥寺でやってて。
ああ。
僕ね今日今月誕生日なんですよ。
あ、はいはい、おめ
でとうございます。誕生日割り、誕生日割りっていうのはね。
あ、はいはい、
吉祥寺はね映画館全部誕生日月は1000円にしてくれるらしくて、カップルでも、
うん、わ、いやブラックスワン誕生日っぽくはないけど、
ね、この話のために一本今日見とこうと思ったけど、
うんうん、
ちょっといけなかった。
ブラックスワン見るためにパーフェクトブルーを先に見た。
ああなるほど、
あの影響受けたって聞いてた。
ああなるほどなるほど。
えあのコンサートしのパーフェクト
ブルー、そうそうそうそう、
まあそう言われればって感じ、
言われてて、
でも、あのブラックスワンのはどっちかというとなんか俺は
徳さんだけってことみたいな。
僕も見ました。
お特に前半あたりの見せ方が完全にレスラーやったんがね、
同じ
監督だよね。
監督で、
あ、
もともと1個目がったらし
い。
え
っ、そうなん
ですか。また間違った情報なんかそう聞いた
あのさ、レスラーでミキロークがさこう準備するシーンとかで、あれみたいな感じでこうバレーシューズとかをやったりするんだけど、
でもちょっと背中を覆う感じのカメラワークとかかなり、
はいはい、背中筋
背中筋で語らせるみたいな。
いやでも、ね、なんかねブラックスワン俺なんか一般の映画表とちょっと俺ちょっと見方が違う感じで見えてしまったから、あまあ2人見てないんやったらあんま深くは喋らないですけど、俺は割とねちょっとね笑ってしまった映画としては。
めっちゃ怖いって話だよね。
そう、うん、そうなんか会場が今怖がってんなっていう雰囲気も含めてなんかニヤニヤしてしまうっていう
よくできてんじゃん。でも
よくできてるというか、まあ悪く言えばベタな演出がすごい多いんだけど、
あ
それをこう 本気でやってるから笑ってしまうし、怖い人には本当に怖いんやと思うんだけど。
ナタリー・ポートマンが賞を取ってたよね、確か主演女優賞か、うん、
ね、役者は素晴らしかったよね、マジで全員すごかった。
ウィノナライダー、
ウィノナライダー、
もうウィノナライダーなんかウィノナライダーに見えへんから
ね。後で気づく。
ようそうそうそう、噛まず見えました。
ウィノナライダー、ウィノナライダー、ウィノナライ
ダー、ウィノナライダー、
うん、
もうやっぱ見とくとい
い、ね、そうだね、あれは映画館の方が絶対上がるわ。
そうですね、
間違いなく上がる。
音も良かった、
うん、音もいいよね、うん、で結構あの前知識なくても、うん、っていうかあのバレエなんてほとんどの人、うん、前知識ないやん。でも全然あの映画的になんかバレエを分かった気にもさせてくれるっていう、そういう意味で素晴らしいですけど。
バレエつながりであれ須保監督のは見たいですか。
あったね、ドキュメンタリー映画
チャップリン、
チャップリン、テアトル新宿で、
あれ見てない、
あれか、あれ、ね、あ見てないね、
あれ見てない、
草刈民雄さんね、
あれ予告編 DVD めっちゃ入ってる、
入って
る、
入ってる、あれ、見てない、
変な人やな
と思って、嫁さんのバレエつながりちょっと見てないんだ、
見てない、でもね今年はあのまず僕はちょっとトピックにしたいのは、まあめっちゃあれですけど、今年といえばって感じですけど、
はい、
地震があったじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい、
ね、
やつですか。
そうです、僕はあの毎月1日に僕らあのモグラグミーティングっていうのがあって、それ映画の日なんで、うん、映画を見てミーティングするんですけど、うん、3月1日に見たのがヒアアフターだったんですよ、
うん、ああ、
ね、
そう、
僕見ようと思ってたんですよ。
そうで311の地震で上映打ち切りになったじゃないです
か。打ち切りね、
まあ、確かに津波なんですよ、
そうだよね、
ファーストシーンが、
うん、
でね、その津波のシーンは確かによくできててね、
うん、
でもなんか311のあの映像を見たら、
うん、
現実はフィクションを超えるなっていう、うんうん、思いながら。でもヒアフター映画自体は、
うん、そうだった、
あのねすっげえ小さい話で実は。
あ、そう、
うん、
だってなんかあの心霊現象とか入ってなかったな、あれ
結構編
で
俺はね結構童貞映画として見たっていうか、
童貞映画
見てないです僕。
あのこれ DVD 化キットされると思うけど、時間が経てば
こっちはやるのかな、
や
るかな、やるじゃんよね、
や
ってもないと。
まあなんか小さい話やなっていう感じだったんですけど、でもねなんかその地震つながりで、
うん、
僕それこそ先月か先々月にあれを見たんですよ、あのその町の子供劇場
版
で。これはあの逆に311以降今見るとすごい気持ちになる。で僕とか大森くんとか、うん、まあノブさんも多少そうやけど関西じゃないですか。
僕関係ないね、
あんま関係なかった、
う
ん、
俺は体験してない、
姫路。
うちの兄ちゃんが広島にいて、
うん、広島がちょっと揺れたって思う。僕は島根全然分かんない。
あ、そう、うん、うちも三重県やったけど、まあ、揺れたんですよ、
うん、
でその後のこう、まあ、いわゆる神戸のコツとかを知ってからの 3.11 じゃないですか。あ、2回経験してるっていう意味で、うん、で去年の年末にテレビでドラマになってて、うん、で今年の頭に劇場版になったものなんやけど、うん、今ちょうど DVD 出てて、今これは多分きっと関東の人が見てもすごい共有できるようになってる、
ね、俺も見たけど、
うん、
うん、よかった、うん、
あれでさ、俺久しぶりに見たからやけど、あのファーストで最初の方でさ、
うん、
神戸のその時の地震の映像とかちょっと映るやんか。
あ、いやいやいやいや、
改めてやっぱショックや
った。そうね、高速道路のガーってなってるとこ、
ね、とかビル倒壊してるからね、
うん、
だから今回の津波とはまた違う都市直下型地震の怖さと、あれはだからすげえ良かったっすね、その町の子供。
里襟と森山未来。
そう、
里襟好きな
んだね。俺里襟好きやねんけど、でもあれなんかいや最近な、いや俺でも見たと当初 知らんかっていうか最近知ってたけど、あれもともと2人とも関西なの？
そうそう関西 で、 で同じ年代ぐらいかな確か、だから体験してる
ん、うんうん、あのまさに自信を。
でもねなんかね、なんか知らんけど里入り関西弁めっちゃ下手やねんやんか。でそれでいや森山未来は超ネイティブで、うん、これ森山未来俺最初関西人やって思ってなかったから、
あそうね、
こいつうまっと思って
里入り出身地
でもね里入り
神戸ちゃうかな、
そうやろ、うん、いやでもね里入りのリアリティもあって、うん、神戸の山手のちょっとお嬢やけど、うん、あのすさんだ青春時代送った女感がめっちゃ出てんやん、うん、神戸の山手にめっちゃいそうって感じ、うん、
本籍地札幌って書いてある
あそうなんや、
本籍地はね、
小学1年生から中学1年生までは神
戸、あ学なんです、ね、
小学から中学だ
だからねリアリティもあったし、そのなんて言ったらいいんだ、でやっぱその耐震のね、うん、問題とかの問題提起とかも今かなりリアルにな
ってるから、そうやんね、うん、
すごいで、森山未来の役が役っていうのはその震災経験して、まあ、その経験、まあ、あるトラウマがあんねんけど、まあ、流れでその建築事務所に勤めてんねん、うん、でそれでだからその耐震強度の基準についてのことをあの里入りに話すんやけど、あそうなんみたいな感じや、うん、
あれでドラマだよねもともと
NHK のドラマ で、
ドラマでそれをまあ映画劇場版に再編集っていうか、
うん、そうそうそうそう、
劇場で見てどうなのそれは、
っていうか俺はさらに劇場ですらなくて DVD
やって
から、うん、俺は最近見たから、
俺はでも別に劇場でもあり
ってありやっぱ、う
ん、ロードムービーやね、ちゃんと
そうやね、
うん、ちゃんと作ってる、あの脚本家がジョゼとトラと魚たちの、うん、あの名前を忘れたけど、まあ結構有名な脚本家さんで、
うん、すっごい大したことない撮り方してんねんけど、うん、でもやっぱりあのコンビニから森山未来が小走りになったこととかは普通にめっちゃグッときたし、なんか割と俺泣いてもうたけどな、あの小走りあたりからラストあたり、うん、なんかすげえ不思議な感動やん、感動でもないんけど、なんかこうなんかこうグッとものですけど、うん、まあそんな感じでどうですか、言いたい映画とかあります？
いや今の話でいや全然観点違うんだけど、うん、テレビの番組から映画になってそれ結構話題だったじゃない、うん、あれはガンツ見たのね、
あ出たガンツ
1はね1、うん、2回やったけど、うん、で2公開の直前に、うん、金曜ロードショーで特別版みたいなんでテレビスペシャルバージョンみたいなそれも見た、あそれで映画の2行ってないのね
、まあ、ほぼ答え出てる感じやけど
分かんないけど、なんかクオリティがね、
あテレビガンツ1はどうやったの、
ガンツ1 まあまあ、2も見た方がいいかなと
思ってえ結構いけてるっていう、
いや行けてないけど、まあなんか
いけて
大体漫画映画が多いからね、はい、漫画原作がね、うん、
てか調べたらもう日本映画そればっかりって、
ね、宇宙兄弟、今度は宇宙兄弟、
宇宙兄弟ね、岡田将生と小栗旬ね、
なんかあの
パラキスでしょ、パラキス、
ね、北川景子と ね
今さあのハリウッドがさすげえマーブルコミックスに流れてるやんか、うんでそれと、うん、それがさなんか逆に日本のさ映画人たちにさ、うん、うちらもやってええんやっていうことになってるんやとしたら大間違いやからなっていうことを言いたいんやけど、
だって あっちはなんか、うん、あの
そう
アベンジャーズだ
け、うん、そうそう、なんか計画1個の計画がある、
どういうあれなの、
なんか俺もこれはあの歌丸のラジオかなんかで聞いたからほんまか知らんねんけど、うん、でももともとマーブルコミックス自体っていうのが、うん、そのなんていう名前とか忘れてるマーブルワールドやったか忘れてるけど、一応サーガになってんねんか設定として、うん、あの全部のヒーロー漫画やねんけど全て1個の世界に同居してるっていう設定のもとに、 あるから、たまに X メンのコミックスとか読んでたら、うん、他の例えばスパイダーマンとかが出てきて、うん、まあたまには敵やったりもするし、うん、味方になって一緒に共通の敵を倒したり
もする。どこまで入ってんのあれは。そのあ全部とりあえずそれなの。
基本そう。マーブルコミックスはそうだ。うん。
スーパーマンも。
スーパーマンもそう。
アイアンマンも。
アイアンマンもそうやし、うん、で今度なるキャプテンアメリカとか。あもうそうやし、
どこかで一度返す、
うん、なんやったらハルクとかもそうや、うん、そうなんですよ。だからそれを
あれもそうでしょ。だから今やって浅野忠信が
マイティ
ーソードマイティーソード、
うんうん、
で多分俺のなんていうか想像では、うん、それの基本的な世界は多分 X メンになるんちゃうかなと思ってて、
これアベンジャーズってない
。や、それは
余裕しかない
もんね。多分俺もそれはだから噂程度だけど、でもほんまにやりそうな勢いで今全部映画化されてるから、要するに
ガンガンですもんね。
うん、ヒーロー全員登場みたいな形を、でこれはすげえ上がるやん設定として。うん、で確かにネタがなくなったハリウッドが次の大きい世界だ、それこそスターウォーズとかがもう終わっちゃったから、うん、次ってなったりマーブルに行くのはもうすごいわかるし、うん、でその流れで行くと僕最近だから X メンのファーストジェネレーション見たんですよ、
うんうん、見てたよね。
でなんで見たかっていうと、俺の中での一応今んとこの現状の洋画ナンバーワンがキックアスで、
おお、もう行っちゃった。
まあもう流れでもう
でも今んとこでしょ。
そうで、キックアスがだいぶ好きやから、それの監督が X メン撮るっていうの、これはもう見ないという。
同じ監督なんです。
そうなんです。
あ、そうなんだ。
そう、
キックアスもだって今年の春ぐらいだよね、日本だから。
そうそうそうそうそう、だからね、で行ったらね、うん、まあよかった。だからそのスーパー面白かったかっつうと、だから俺はちょっとね、やっぱり映画の知識が浅いなと思っちゃったんやけど、キックアス的な何かをちょっと求めてしまって X メン見に行ったら、まあ言ったら手としてはものすごいビッグバジェットのちゃんとした映画やね、 X メンファーストジェネレーションで。やっぱりだからそういう意味でなんかそのなんつったらいいか、ちょっとブラックなギャグとかさ、そういうものはかなり抑えられてたけど、でもそれでもちょっと途中で青春ドラマ風な演出とかがあって、
キックアスの方が低予算なんか
一個、まあね、一応イギリス映画やし、うん、でもこっちはもう完全ハリウッドなんで、多分かかってる金は違うと思うけど、で
そのシリーズだもんね、あれもね。
そうそう、でなんかファーストジェネレーションがなるからってことで、テレビの金曜ロードショーかなんかで X メンの劇場版の一発目があって。それも一応見てたら、ちゃんとそことちょっとつながるようなサービスがあったりして、うんうん、なんか良かったですけどね。なんかウルヴァリンが
、
まあ、
お土産のウルヴァリンが、
そう、劇場版第1作では、まあ、ほぼウルヴァリンが主役やねんけど、あ、まあ、もちろん大人気キャラクターなんやけど、ファーストジェネレーションでは、一応、それの数十年前の設定なんで、いないんやけど、一瞬出てくる、ね、サービスカット的に。それもちゃんと1の劇場版1と同じ役者出してたりするから、ちょっとおーみたいな、
なんか
熱いみたいな、
仮面出演的な感じ
で、
まあ、セリフとかも結構洒落てて、うん、プロフェッサー X もいるんやん、なんかチャールズエグザイルじゃなくてチャールズ・エグゼビアね。
あ、
当時チャールズっていう、まあ、学生なんです。学生からちょっとなんか教授みたいなのに上がったんです。でラストシーンでこれで僕も本当に教授になっちゃったなみたいな、
うーん、
将来ハゲるかもしれないなみたいな入ってたりとかして、まあ
なんか
いいね、ちゃんとセリフが
エクステンダブルス的な
されてたりとか、あと俺が一番グッと上がったのは、ちょっと間違ってたらごめんなさいね、
すぐ調べるから。
キックアスの主人公の男の子じゃん。
はいはいはい。
あいつがほんまのヒーロー役で出てんねん。
なんか熱い。熱いね。
めっちゃ熱い。めっちゃ上がった。
あ、それはいいな。
そうやね。めっちゃ上がった。ちょっと間違ってるかもしれんけど。で、なんか、それが口から音波を出せるっていうキャラで、 その音波を利用したら飛べるんちゃうかって言って、うん、最初はチャールズ・エグゼビアに言われて、はい、やんねんけど全然飛べへんねんから、うん、でもある時無理やりそれ先人の谷から落とされるみたいな感じでやったら飛べんねん飛べたことがすげえ嬉しくってフォッフォーとかでめっちゃ飛ぶのを見て、俺はもうキックアスのあの最後に飛んだやんか、あれと被ってもなんか知らんけどものすごい上がってしまって、なんかただ飛んでるだけやのに、
なるほどね、うん、
なんかそういうことだ、
映画の見方の一つね、
しゃれてたしちゃんと劇場1にもつながってるし、映画としてもよくできてたし、
うん、この猫系ね、
うん、なるほど、
形でした、一流ちゃった、なんだけ
ど、もう僕ちょっとすすめの映画言っていい？
うん、いいよ。
さっきあの艦隊という、うん、あの映画がありまして、
どういう
ちょっと調べて
どういう、ね、艦隊って
これですね。あの
歓迎する、
歓迎するの艦に松で艦隊なんですけど、うん、これも僕の友達のあのライターとか映像作家の人らも激賞してて、うん、まずね。
どこの映画ですか？
これ劇団なんですよ。劇団の青年団っていう劇団がありまして、
日本の映画ですか？
はい。で、まあ劇団出身の人がよく映画撮るっていうのあるじゃないですか。
はいはいはい、
松尾鈴木さんとか、ナイロン百度 C のケラーさんとか、多分この人一番成功してると思うぐらいよくできた映画で。で、もともとその青年団っていうのは静かな演劇とかリアルな演劇の意味を取ってる、すごいリアリティのある芝居を追求してる劇団で、で映画でもそれがすごく活かされてて、もうめっちゃ良かったんですよ。
80年前で監督
え
ためやん。
そうで、この人はこの深田監督ってね、この青年団の演出部に所属してる人で、でまあ劇団の演出部なのくせに映画撮ってるんですけどめっちゃ良かったんですよ。で何でその役者さんもメジャーな役者さん使わずに、その青年団の役者さんとかその青年団系列のあのサンプルとか、まあそういう、まあ有名な劇団があるんですけど、まああまりでもメジャーでは知られてない役者さんばっか使って面白い作品を作ってんの。
で、そのいわゆる演劇っぽさみたいなのはない。
いや、もうちゃんとリアルに
映画的に、
本当映画的な文法でちゃんと作ってて、で確かね東京国際映画祭である視点部門で受賞してるんちゃうかな確か。でこれもうだいぶ前から上映、渋谷の方で上映してて結構ロングランで未だにやってると思うんですけど。うんうんうん、これは結構おすすめの映画ですね。地味で、
まあ、どういう話なの？ざっと
あんまり、これまあね、あのまあ言ったら下町のね、家族のところに、まあ、印刷工場営んでるんですけど、うん、そこに怪しいなんか松尾鈴木みたいな人が入ってきていろいろトラブルが起こるっていう話ですね。だ巻き込まれがたコメディ、コメディ、
笑えるの、
笑える、笑える。でこのあの女優さんがね、ヒロインのこの女の子なんですけど、キャストが、この人、ね、杉野キキさん、これの人はあのスターダストプロモーションっていう、あの、確か安藤正信さんとか柴咲コウさんとかが所属してる事務所の役者さんなんですけど、この人プロデューサーやってるんですよ、この映画で。
へ
え、自分でプロデュースして、で主演でやってて、
すごい、
すごい、
いやこれ本当よくできた映画やった。
つんくがもうお店やるみたいな。
いや本当に面白かったんで、もうぜひともこれはおすすめの。
あ、なるほどなるほど、
はい、
ちょっと見たいです。もうないもう終わってんねんな。
劇場情報、
あ6まだ見れるね。
まだ渋谷の方で、
トリウム渋谷で見れる。
渋谷でやってます
ね。行きますもんね。
すごいですね。
なんかおすすめあります？ドラマ
多分じゃあ僕みんなが見てないのって言うと 180サウス。
何それ
知らん
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 すごい。
これ僕今年のナンバーワン。
え、あ、マジで？
今んとこ。
どこの映画？
アメリカの映画ですかね。これはね、あのアップリンクでやってたんですけどね、あのアウトドアな映画です。
あ、どういう感じですか？
あのパタゴニアっていうアウトドアのブランドありますよね、うん、あとノースフェイスっていうアウトドアのブランドありますよね。
あるあるある。
あの2つのアウトドアショップの創始者、
うんうん、
あのイボンとダグっていうのがいいんですけど、彼らはもともと友達なんですよ。
はいはいはい、はい、
で2人で、よくあの冒険っていうか山登りとかしてた2人が、あのパタゴニアに旅するっていうロードムービーをね昔撮って、でそれを見てたあのファンの男の人がいて、サーファーだったりするおっさんが、でいつか僕もあのその旅を自分でもやってみたいみたいな、でそれをまあロードムービー的にあの実際やってみるっていう話なんですけどね。で途中であのなんかあのイースター島に立ち寄ってみたり、いろいろ冒険する旅で、であのパタゴニアであのイボンとダグと合流して一緒に、でもう70ぐらいになってるんですよ2人は。でも未だに現役で。
じゃあドキュメンタリーみたいな。
まあドキュメンタリーじゃないけど、ほぼあのドキュメンタリータッチというか、多分ドキュメンタリーではあるんだけど、
うんうん、生の人が出てる、
出てて、でそのまあ何ですかね、この、まあ、地震の話とかも被るけど、結構、まあ、僕もともとそのなんかあの自然に対する憧れとかそういうことにあのちょっと興味とかもあったもんで、それを実践している人たちの話を、
え、結構感動する、
めちゃめちゃ。あ、でもどうだろうな、結構タイムリーだったのね、自分の中で。
ああ、なるほどね、うん、自分、俺の映画的に。
そうそうそうそうそう。で結構僕好きな映画ドキュメンタリーが多くて、
あ、
うん、なんかその人の人の隣みたいなのが出てきて、
はいはいはい、
でそのイボンとダグっていうのは性格が真反対なんですよ結構、うん、パタゴニアのイボンっていうのはすげえカリスマ性があるんだけど、超なんかフランクな気のいいおっさんみたいな、
はいはい、
でダグっていうノースフェイスの方はめっちゃ寡黙で真面目、うん、で未だにあの自分の資材を投げ打ってあの手つかずの自然とかを買い取って、
守る
農地とかじゃない、開発させないように買い取って、はい、それを国に返すみたいな、
あ
で国有公園みたいな感じにするみたいな活動を続けてて、
なるほどね。
そうか。なんかそんな
残念ながらでも俺ら全然存在すら知らなかった。
たまたま僕もね。
それ1位なん今。
今1位だね。
マジでそれはちょっと探すべきやな。平野くんのおすすめあれは。
僕はアニメ原作、アニメじゃ漫画原作。
来た。
スコット・ピルグリム。
ああ。俺見たよ。
あ、見ました。
うん。
邪悪な元カレ軍団。
どう、
これ全然知らない。
これは、エドガー・ライトっていう、ホットファズとか。
お、ホットファズ、
あの、イギリスの、あ、エドガー・ライト、イギリスのコメディとかの監督だったと思って、スコット・ピルグルム VS 邪悪な元カレ軍団って、すごいめちゃくちゃな話で、まあ要はなんかオタク系主人公のヒッカース系統のあれなんですけど、まあ主人公が一目惚れした女の子と付き合うために、その女の子の邪悪な元カレ軍団を全員倒さなきゃいけないっていうストーリーで、急に来るんですよ、うん、元カレが。
あ
それで戦わなきゃいけないって。 見事に戦うもう何の説明もなく華麗にアクションをこなして、でそれをそれがなんかもうなんて言うんだろう、ゲームの、
そう、ゲームみたいな、
ゲームみたいなテイストで、うん、なんかそれをすごいスタイリッシュというか、
イギリスの、
これはカナダの、
その監督はあの日本の漫画の作り方とかいう本を読んで、 そのストーリーを考えてらっしゃって、
なんか出会ったら決闘だみたいな、
あーなるほど、
昔自分で書いてたけどなんか敵キャラって出会ったらすぐ戦うんだな、
まさにそれを史実とか使って映画化してるって、うん、なんかもうすごいよくて、その女の子も、うん、いわゆるツンデレというか、ちょっとツンツンしてる感じの、なんかすごい魅力的で可愛いんですよ、うん、でアクションがすごい一級品で、キックアスと同じアクションコーディネーター、アクション監督 のアランっていう、ブラッドリー・ジェームス・アランっていうジャッキーチームの人で、ジャッキーのゴージャスっていう90年代、99年そこらの映画、
ジャッキー見てないかな、
ハリウッド行ってから、
そう、あのジャッキーのタイマンで結構スパルタン X とかあの辺の伝説の戦い多いんですけど、99年のゴージャス そのアラン、このアクション監督してるアランとの戦いがもうめちゃくちゃ良くて
すごい良い戦い、アランとジャッキーと戦ってんだ、
アランとジャッキーが戦ってゴージャスって映画はなんかジャッキーの中で敵がいないっていうか、みんないいやつで、なんかタイムボカン的な映画ですごい緩いんですけど、なんか CG とかもクソみたいななんか僕の中では名作で、それに出てるアランがやってて、キックアスってすごいくるくる回るようなアクションだったじゃないですか、あれをやってるんですけど、それを真上から撮ってて、それが綺麗に決まるんですよ、もうだから結構 CG とか使ってるんですけど、アクションもめちゃくちゃいい、
アクション監督から入る
って
すごい
これは
かなりマニアック
な、すごい切ないし、あの女の子が可愛い、
女の子可愛い大事ね、
いや鈴木杏美の、
あ、分かる分かる、何
ていうか、
あのちょっと
あんちゃん最近
かんぐりまっくりというか、
ちょっとずん超美人ってわけ
じゃないけど、ちょっといい感じの肉付けが
ツンツンしてるから、うん、ちょっと僕かなり
この映画結構日本のサブカルのネタを踏襲した映画なんですよ、だから
日本人が見ても
まあサブカル好きな人は面白いと思うし、ただアメリカではネタがわからんってことで日本のサブカルのネタをやってるからアメリカ人わかんない
ん
です、
そんなになんや、
そうだからあんま評価が低くて、
話はめちゃくちゃですよ、
でも大森君的には
俺
もうそんな日本人の大森君
俺に聞くかな、
サブカル好きの大森君的には
いや俺はちょっとあれやった
な、そうでもないアクション監督、
いやだから分かれると思うこれは、めっちゃだから本当好きな人は好きやし、僕はやっぱなんかもう予測ができるでしょ、
説明がないんです
よ、ストーリー
もなんでこの人が強いのかみたいな話もないし、
そうそう
確かにね、
いやもうその場のノリでバーって、
ね、ノリの映画やね、
筋がないと怒るもんね、大森君
いやじゃあ、
まあ、結構今回から
筋分かるねんこれだから多分あこうやってまた出てくるんやなっていう、うん、
途中で映画ないルールなんか菜食主義だから強いみたいな、
あ
なんか流れがあって、
ね、
でなんか飲んだのにちょっとなんか混ざってたかなんかで菜食警察に捕まるみたいな、わけわかんないそういうギャグとかが好きな人は多分
いやでもこれ好きな人本当好きだと
思う、ちょっと好きだ、
良かったし、アクションがかなり良かったんで、
なるほどなるほど、
面白かったです、
なんかみんなが全部見たやつ、
全員見たやつ喋って
なんかあります？
ソーシャルネットワーク、
ソーシャルネットワーク
と冷たい熱帯魚、今日見ましたね。
サヤ侍は
サヤ侍見
ましたよ。
あ、見てない
です。サヤ侍はでもね、ちょっと時間を取りたいんです
。そうです、
ね、なるほど。
僕はちょっとね、言いたいことがあります
ので、ね、じゃあソーシャルネットワーク、
ソーシャルネットワーク、
冷たい熱帯魚、
この2本、まあでもなんかこれは見てるっていうのはなんとなくわかるよな。なんか話題的にも、
まあまあまあ話題だったね、うん、英国王のスピーチは見てないでしょ。
見てないんだよ。
アカデミー賞、
アカデミー賞通ったのに
見てないん
ですね。なぜか、
あ、キックアスは、
キックアス見ました、
見ました。
僕見てない。
あ、ノムさん見てないんだ、
う
ん、
そうか。
ブルーバレンタインは見てない。
ブルーバレンタインもね、
見たかってんけどな、
うん、いやだから彼女と行くにどうかな、
あれはね。付き合ってる彼女と、あ、付き合ってる彼女と行くかな。付き合い出した彼女と行く映画じゃない。
付き合い出した彼女と行く映画じゃないけど、
付き合ってちょっと倦怠、ちょっとギリギリ。
それどういうことなの。
それじゃあ俺ちょっと結婚しちゃってんけど、俺見たらまずいか逆に。
いやでも多分、うん、いや結婚したら、あ、なんか俺も気をつけようって、気をつけようって思う。
怖いな。
多分太田さんにもうちょっとあれ優しくしようとか思っちゃう。
いや、とりあえずソーシャルネットワークと作ったネタ言おう。
はい、
はい、
まあ、ちなみにまあもう言いまくっちゃうけど、僕の今んとこ暫定の1位が冷たいネタ言おう。
ああ1位、
1位
僕はね、あの県外、
え、
県外っていうか欄外、
え、ダメ、
いや、どう評価してんか分かんない。
ああ、
もうねこれ、
いや、あれはだから俺の中では愛のむき出しと対のものとして見てて、うん、愛のむき出しが愛の映画やとしたら、うん、冷たい熱帯魚は悪の映画やなと思って、うん
うん、完全そ、まあね、
で、まあちょっとどうでもいい話一個だけ言うと、うん、俺冷たい熱帯魚見たその1週間後に、あの、あれ見たのよ、あの、あの、つまぶきにな
る、
悪人、
悪人入って、
あ、でラストシーンで大爆笑してしまって、で、ね、タクシーのおっちゃんが、あの、
俺
ヒロインに世の中には悪いやつもいるもんだねって言うんやけど、お前やろっていう。
お前が言うなって。
それさ、それと同じような体験があって、俺、あの、鈴木先生っていうドラマが
あって、今やってるね。
そうそう。それの先生役でデンデンがおって、もうなんかね、そのデンデンが出るたびにね、こいつ裏で生徒殺しとんちゃうかみたいな。
デンデンってもともとそう、
ね、
ええ役が、ええおっさんって感じやった、関西の。
そうそう。
全く違うけど、
冷たい熱帯魚ね、
こう、でんでんじゃないとね、
なんか刷り込まれた、
めっちゃ怖いやん、
めっちゃ。でも
あれも
無理だし、愛犬か、
ああ、
そうなんや。
あの後調べたもんなって、怖ーと思って、
あれも怖い。
ノムさんは怖いと思ってあれは見終わった。
怖いっていうよりも、
うん、
なんでこんなの見せられなきゃいけないのと思って映画がね、
あれをなんかだんだん面白くなって
くる。そう、俺も面白くなって
きた。面白い、めちゃくちゃ面白かった。
最終的
にはなんか笑える感じになってくるやん。なんか、
いや、笑えないよ。最
初でも、いや、俺、劇場は爆笑。
劇場は爆笑。ね、
俺だって、だって
それあれでしょ、なんとかこう痛いでしょ。
そうそうそう。
痛い。俺、解体してる、あの二人がめっちゃ仲ええのがすごい良かったんで、愛よとか言
って。愛よ。
はいはいはい。
うん、あれ、めっちゃ良かった。でもなんか、すごい大きい俺の妄想的な話をすると、
うん、
去年の俺たちの映画ランキング2010の結論っていうのが、
うん、
このエクスペンタブルズとかに代表されるように、あ、まあ去年は一応一個の結論としては 3D 元年っていうのもあってんけど、
うん、
そういう新しい流れが来つつある、なんか新しい流れの方がみたいなものが見える年やったよなみたいな結論やった、ね、なんか 3D っていうのもあって、でもそこには裏でエクスペンタブルみたいにまだまだおっさんも知ってへんぞ映画もあったっていう中で、今回はだから冷たい熱帯魚のあのエンディングラストと、
はいはいは
い、俺はキックアスのそのストーリーでやっぱジジババはしんどけっていう映画が今年は出てるなっていう意味で、
エンデラドケもあれ
なんか逆に最後とかめっちゃ俺は爽やかに見たよね、冷たい熱帯魚の最後。
俺あのラストはちょっと気に食わんちゃ気に食わん、
ね、最後の最後
いやなんかだから必然性がないというかねあのまあラストあの女の子がなるんでしょ、
うんう
ん、
いやだからどこを食らえば皿までやるんだから、
うん、だからまあ分かるっちゃ分かるけど、うん、もうちょっと必然性をつけたなんか伏線は後で置いといてほしかったなって気もするけどまあそれはすごい映画ですよあれは、
うん、いやだからデンデンもだからあの散々さあの殴らしてさ、うん、ほんまに殴るのはペー言って、うん、ボーンってやるのがあるやんもう最高やったな、うん、あそこのあの旧世代の怖さ、
うん、怖いよね
怖い
新世代のしょぼさで新世代が旧世代を超えるには来るしかないっていうかなり良かったけどな俺は
あれは本当良かったね、
まあ、そもそもだって最初の画面の時点で不穏すぎるやろ、うん、嫁はあんなにスタイル良かったらもう、
ね、電子レンジあの電子レンジでピッピッピッって
タイトルはかっこい
い ね
あの嫁はんとテレビなんか見れへんやろ、うん、でも全然触れへん感じやなのにでんでんがもう触りまくるところでもうあーってだからこう観客の、うん、なんていうか欲望みたいなものをさらっとやるやでんでん、
はい、
見たい観客が見たいなって思うものをもうすごい黒いのも含めて、うん、全部見せるのがでんでんやな、
はいはいはい、
でそれはなんか悪行なんやけどなんかそんなに嫌な気分にならへんっていう
めっちゃ嫌な気分になったよこれは
なったんや
めっちゃ嫌な気分だったよ
マジで途中からでんでん大好きになるしあ一回さ裏切られそうになるやん、
うん
うん、あそこででも実はそれもでんでんがっていうところで裏切られそうになった時のあのでんでんのなんか小さく見える感じ、うん、
あ
すごいなって、うん、ほんまにデンデンこれであかんのちゃうかって、
うん、
もうその時にはデンデンにこっち完全にそのコントロールのされ方の気持ちよさみたいなたまらんかったけどね
怖かったよだから
単純に
そんなになんか
怖やな
あでも俺こうなったらどうしようか
いや俺だってあのな何元だっけあいつ
何もあの主人だろ。
吹き越しみつるやん。
吹き越しみつるの役名。
あ役名
が。
なんか変な名前だった
よ、ね。
シャモト。
どうしようと思って。
俺シャモトになってたって。
俺はシャモト。完全にシャモト。
顔も似てるしな、ちょっと。
俺シャモトだったらもうこれいやいやもう その気持ちはめっちゃ
あのそのなんつうのもういあの社会にあるさ、うん、逃れられない悪がさ、うん、こっちに牙を向いた時に
でもあれ
人間としてどう対処するかみたいな、
うん、いや俺だ
から怖くてい
やそういう意味でもやっぱほんまに映画としてほんまに秀逸やなと思ったのは、うん、超最初のシーンなんやけどさあの、はい水槽の中のアロワナにちっこい魚をやりながらものすごい上辺だけのいい人のセリフをつらつら言いながらでもアロワナがその小魚をパクってくるのでもう全部表してるやんか素晴らしいと思ってなんかこれぞ映画って感じ
が
しました
俺、うん、そうやね
どうなの
いや俺はすごい評価したよであの時に見た時にだから最近ちょっともうなんか鬱憤が溜まってたっていうのがあってあのね悪人をちゃんと描いた映画だ昔の伊丹十三の三國連太郎とか山崎努とかこうなんていうのもう汗だらだらの顔とか体液出るそうな悪人をちゃんと描いてたでしょでも最近の映画日本映画ってあんまり悪人を描いてなくてその時に冷たい熱帯魚のねでんでん見た時にこれだよ
いや、
こ
いや油
俺ねそう油切った、ね、
まさに大森くんの言う、
うん、
社会がこういうのを求めてるっていうのが怖いって思った
あ
なんかそういう映画を撮らせてしまうなんか社会っていうかなんか鬱憤というかそういうもの見たいみたいなで見せてもらってうわーってなるその
なる、うーん、
なんでもほんそういうことなんですよ。
それはうん、
そう
なんでだろうと思って。なんでそんな怖いやつを見たがるんだよ。い
やでもさ、乙女
やん。いやなんか普通に
逆に
昔のその日、うん、俺英国王のスピーチ
はいはいはい、
なんかめっちゃほっこりしてる。
はい、いいなと、まあ、英国王と多分デンデン同じぐらいの年や
もん。本当に真逆の存在
で、ね、なんかもう、ね、俺の希望としては、うん、映画ぐらい怖さを味わわせてよっていう気持ちが、そうそうそうそう、だから今ってにもう普通、ね、社会もまあまあ自信あったけど、うん、まあ安定した基盤があってそういう状態じゃないですか。で映画もなんかいや軽い感じのやつばっかで、その時に冷たい熱帯魚のあのもうね、なんか濃い画面になんか匂いがこう立つような、
グラス傾けてもなかなか落ちてきない。そうそうそうそう。
で、ああこう、ああこれだよっていう、だからやっぱ映画でやっぱこう非日常を求めたい部分もあるでしょ。
映画は特に大人のものやから、うん、やっぱ特にそういうフィクションにはね、
日常で怖さは嫌やけど、はい、映画やったらねこうなんか追体験しつつ怖さも体験できるからなんかおおってなる、その楽しさもあるじゃん。
わかりました。とりあえずやっぱり予想通り今1本目の時間が終わったんで続きいきましょう。